皆さんこんにちは。2022年1月10日月曜日、本日祝日成人の日でございます。新成人の皆様、ご活躍ご多幸をお祈り申し上げております。さて、日本経済新聞朝刊から気になる記事、本日は一面トップ記事、日立製作所さんのお話です。日立全社員ジョブ型に、必要スキル社外にも公表、高度人材内外から募る。こちらが大見出しで、左には求めるスキルを持つ社内外の人材を配置するということで、本体3万人、そしてグループ国内外で34万人、こちらが職務記述書というものをですね、これを出して、本体に出して、そして必要なスキル、例えばシステム構築能力、お客さんとの交渉力、そして英語、このような職務記述書、こちらを見まして、適宜ですかね、ちょうど今必要な人材という方をこのように招き入れる、こういうことなんでしょうかね。さて、そのリードでございます。4行あります。日立製作所は7月にも、これから半年後、事前に職務の内容を明確にし、それに沿う人材を起用するジョブ型雇用を全体の、本体の全社員に広げるとあります。本体の全社員でございます。管理職さんだけでなく、一般社員も加え、新たに国内2万人が対象となるということですね。必要とするスキルは社外にも公開し、デジタル技術など専門性の高い人材を広く募るとあります。年功職、年功とは年功序列ですかね。こちらが強い従来の制度を脱しまして、変化への適応力を高める動きが日本の大手企業でも加速するとあります。ジョブ型というのは、欧米では一般的な働き方だそうなんですね。職務記述書、こちらで職務ごとに必要なスキルを明記するらしいんですね。賃金も基本的には職務に応じて決まるそうで、需要が大きく、高度な職務ほど高くなるそうなんですね。ちょうどこれは3連休の最終日なんですが、この記事、ジョブ型雇用という記事は、これは株式市場ではどうこれを織り込むのか難しいですね。いいことでもあり、あるいは従来の日本型の雇用をぶち壊すような内容かもしれません。例えば学び直し、リスキリングですね。リスキルですか、リスキリングと、この言葉。さらには、たくさんの言葉が出てくると思うんですね。インターンシップですとか、プログラミングの開発スキルアップですとかですね。こういった、シェアを含みましての言葉。今まで株式市場でもたびたび取り上げられたんですが、本格的に今年は取り上げられそうで、具体的には会社名も入ってるんですね。日立さんがこのようにドーンと出てますが、KDDI、そして三菱ケミカルなども入ってますので、これは大手企業が本格的に導入するのであれば、関連する会社、またそのサービスを定着させるためのコンサルの会社なども見ておくと面白いかもしれません。ご参考になさってください。